皆様おはようございます。おかげさまでこうして2月19日の朝を迎えさせていただき、今日は東教会におきましては親神様の月例祭に合わせて御霊の神様の月例祭を使いさせていただきました。祭司も掃除をさせていただきました。誠にありがたいことと存じます。昨日のことになりますが、ともどもに初代教会長が万事おかげになると徳光先生の手を握ってですね、教えを残された日から14年を数えることができました。教会長は現在入院中ですので、病室でですねこのことを改めていただかれているんじゃないかなと思います。また皆様方ともどもにですね、昨日の日を通して、またこの御教えをいただき直すことができたのであれば、さらにありがたいことだなと思いますし、引き続きですねいただいて、参りたいと思いますね。私は昨日、母の元であります高知神町教会、さらにその元の高知教会に、お参りさせていただきまして、ゆっこ先生のおじいさんにあたるんですね、私からしますと曽祖父ですね、ひいおじいさんですねにあたります道元政次郎先生、高知教会の2代教会長、高知に布教に出られた道元縫先生の娘さん、孫さんとですね養子にして結婚されて道元の家を継がれた方ですね。京都の今井家というところから養子にされました。その方の50年祭が使えられまして、福代先生と一緒に参拝をさせていただきました。朝5年前に出発させていただきまして、夕方無事に戻らせていただいたんですね。電車で行かせて、瀬戸大橋を渡ってですねずっと行かせていただいたんですけど、皆さんも行かれたことあるかもしれませんが、結構その山の険しいところをね電車が通っておりまして、こう電車がこう振り子のようにですね揺れながら進んでいくんですね。私はなんともう慣れてまいりました。福代先生にとってはちょっとなかなかね慣れなくて大変だったようですけど、なんとか無事に、ですね、行かせていただくことができたんですね。で、参りをさせていただきますと、その祭祀の中でですね道元政次郎先生のご生涯について本当に丁寧に、神様御霊様にお届けがあったんですね。また冊子でも、またその現教会長のお父さん道元政道先生ですね、今年79歳を迎えられる先生からもお話を聞かせていただきましてですね、道元政次郎先生、ゆっこ先生のおじいさんにあたるですね、ご生涯知らせていただきました。私も知らないことがたくさんありまして、正直驚きましたことと、大変にですねこう頭をガンとこう打たれたようなですね、衝撃をいただいたんですね。おっしゃるにはですね、道元家今井家それぞれですねその男性が長生きできないですね、それだけ巡りが深いというのをおっしゃってます。岩本家も巡りが深いですね。こうしてご用意を使いいただく中でですね、日々お礼申しお詫び申し、どうにかここまでね来させていただいたというのがあると思うんですけども、今井家も道元家もそうであったようでして、みんな男子が若手にする家柄だったんですね。そういう中をその政次郎先生は、若い頃から教師になられて、金剛教の教師になられて、ずっとその道のご用にね立たれて教会長になられてですね、前半生は比較的順調にね恵まれた生活であったようですが、その後半生にずっとこうご修行があったようなんですね。そういう男子が長生きできないと、具体的にはですね、子供さんをですね、次々と育てて、 は若くして亡くされているんですね。ゆきこ先生のお父さんも、ゆきこ先生が小学生の頃ですね、送り返されています。その方は鳥取からね、養子入りされた東岸幸太郎さん、そのさらにお父様、お母様にあたる世代の方の話ですね。ですから大正、昭和にかけての時代のことですね。ご長男をいよいよね、もう大学に行けるかというところで亡くされて、もう一日涙ながらにね、ご用されてたそうなんですね。長女の方が、後に高知県町教会に行かれて、みっこ先生のお母さんになられる、あきこ先生ですね。で次男の方が、後に高知教会を継いで行かれて、で三男、それから次女、三女とね、当時戦争の時期でもありますしね、亡くしておられるんですね。ずっと金光教の信心をしてですね、おかげいただかれて、教師までなられて、教会長までなられてね、御用に立っておられたにもかかわらず、次々とそういうね、不幸ですよね、に見舞われたということで、だったそうなんですね。そこでもずっとこうね、信心を続けていかれてですね、50年前に送り返されたということであったんですね。その孫にあたる昨日お話しされた道元正道先生は今年で79歳を迎えますけど、道元家で最長老をね、今更新しようかと。道元正弘先生も78歳まで、今年いよいよね、それを塗り替えられるかどうかというところで、もう精をつきながらですね、お話をしてくださったんですね。そうやって、正弘先生がご生前ですね、ずっとその巡りのお取り払い、願い、ね、神様の男をいただくと、そういうことをずっとこう願われてね、それで今おかげさまでその子たち孫たちね、代が続いて、昨日はですからひ孫がだいぶ集まって、私もそのひ孫の一人ですけど、集まって御用されたりね、お祭りが使えられるということになってきたんですね。でまさまざとその代を超えて、そのね、末連れの安心と感情のおかげをいただくというね、この道なんじゃなということと、私自身もですね、もっともっとその長い時間軸でですね、私自身もこれからやはりおかげいただいていかんといけんし、また落とし間教会にご縁をいただく皆さんのことをね、もっともっとその長い時間軸でご記念させてもらうとですね、これはいけんことじゃなというですね、ことを気づかせていただきました。そういう正弘先生が大切にされていた教えを2つほどですね、ご紹介させていただきます。教祖様のご理解、信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い、知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ、後で考えてあれもおかげであった、これもおかげであったということが分かるようになる、そうなれば誠の信者じゃ。そして信心様の名詞、目先目先のおかげだけでは末々の安心はできませんと、このようにですね、目先のおかげもですね、もちろんありがたい尊いことで、ありますけども、そのことも御礼申しつつですね、それにつながる後々のその信心がですね、続かねば本当の信心なので、そうやって、自らの子供さんを亡くされる中ですね、それを一心に願ってね、一年まさに大まさに子孫繁盛家繁盛のおかげが大切ということをね、巡りのお取り払い願いつつ、神様のお徳をいただいてですね、おかげをいただいていくということをですね、これから私どももですね、一層ですね、大切にさせていただいて、50年100年、またその先もね、しっかり願っていってですね、後々にね、続く人たちが、あの方々のおかげでとね、また思っていただけるようにですね、しっかりと ご順次にですね取り組ませていただきたいと改めて思わせていただきました。ご清聴いただきましてありがとうございました。